コリント第一の手紙2章の1節から5節です。ここではパウロがコリント、ギリシャの都市ですが、コリントに福音を伝えた時の状態がどんな状態であったかが書かれています。その時にはですね、この神の秘められた計画ってありますが、これはギリシャ語でミシュテーリオン、ミシュテーリオンっていうんですね。このミシュテーリオンっていうのは別の訳では奥義ですね。奥義というふうに訳されていた言葉です。この奥義とは何かというと、これは福音のことをここではそのように言っているわけです。キリストの福音、救い主が、人類の救い主が最も悪い人、最も重い罪を犯したような罪人、その罪人が木に釘で打ち付けられて殺されると、処刑されるというふうな、そんな死に方をされた。そんなことによって、一人一人の心の中の一番大きな問題、罪というものが許され、また神様からそれを信じるだけで正しいとみなしていただけると。そんなことはですね、全くこの世の哲学や学問、教育などでは知られていなかったこと、そういう意味で隠された真理、奥義だったわけです。そういうことで、この神教で訳では秘められた計画というふうに訳しているわけです。この真理は、そういうですね、それまでのこのギリシャの都市コリントのようなところで語られていた哲学、この世のそういう英知、議論、哲学的な、学問的な、そういう言葉を使っては全く伝えようとしなかったというんですね。パウロはこういうふうに言っているのは、そのような非常に論理的な、哲学的な言葉を使うこともできたということでしょうが、あえてそういうことを全く用いようとしなかったということが一つです。そういう意味で、ごく普通のですね、誰でもがわかる言葉、そういうことで、キリストの真理を述べ伝えたということなんですね。でなぜそのようにしたかというと、2節で、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたと。イエス・キリストだけを語るということなんです。十字架につけられたキリスト、特に、あと強調してますが、要するにパウロは言おうとしたのは、イエス・キリストのことだけを語ろうというものです。ね、ここに何も知るまいと。普通の意味のこれ知るとはちょっと違うですね。コリントと言ってイエスのこと以外を知るまいと言ったってですね、コリントの人はイエスのこと知らないわけです。だからですね、そこにいろんな知識や、イエスの知識や、いろんな哲学者の知識がいっぱい、イエスの知識も含めてあるんだったら、そこのものは知ろうとしないで、イエスのことだけを知ろうとした でもわかりますが、そちらの人もイエスキリストを知らないんですから、そういう意味ではないというのがわかりますね。これはイエスキリストのことだけを語ろうとしたということです。で、イエスキリスト、それも十字架につけられたキリストというふうに、言っているのは、単にイエスキリストの教えや奇跡ですね、病人を癒した悪霊を追い出したと、イエスキリストの本当に不思議な力、教え、立派なですね、あの三条の教えのような教え、そういうことだけに決してとどまらなかったですね。十字架につけられたキリストなんだと、そういうことも語ったであろうけれども、そのイエスが十字架につけて殺されたんだと、そういうふうに十字架につけて殺されたということを必ずですね、結びつけて話していたということなんです。そういう意味であなた方のイエスキリスト、そのことだけをつけようと、さらにそれも十字架につけられたそのキリストなんだと。十字架につけられていないでですね、ただ教えたんだ、こんな教えがあった、こんな奇跡があったと、まあ、そういうことをだけを言おうとすることは決してしなかった。で、そのことからですね、復活もここでは言葉としては書いていませんが、姿でこの神の霊、聖霊のことも語っています。十字架につけられたキリストということを今言ったようにですね、単にキリストが立派とか特別な力を持ったんじゃなくて、必ず十字架に結びつけて、そしたら当然ですね、十字架で殺された後どうなったのかということも当然ですね、問い合わせられたり語らざるを得ないはずです。でこれは当然復活のキリストも含むわけですね。そういうことで、この十字架につけられたっていうことがですね、これはどうしても落とせないことであったということなんですね。これは一つにはですね、イエスキリストはそのような徹底した十字架につけられるという弱さを通ってですね、神のところに行かれたんだと。で、最もその弱さの極みのようなところで万人の罪を贖うという最も強い力も発揮されたんだと。復活ということも十字架を通って、そして復活されたと。ということなんですね。で、このように十字架につけられたキリスト、犯罪者として殺されたですね、最も重い罪人、最も恥ずべきことをした、そのような重い罪人として、しかも殺されてしまったと、そんな人のことを伝えてですね、これが救い主だとか言って、普通はとてもそんなことを信じそうもないはずです。それはですね、この人はこんな素晴らしい能力があった、こんな素晴らしい教えをしたと、このように死人を蘇らし病気を癒したんだと、だから皆さん信じましょうっていうことは当然なんですね。ところがその挙句に十字架で殺されてしまったんだと、なんだそんな人かっていうことになりますが、さっきも言いましたように、その弱さの極みの中で実は罪を贖ったんだと、当然その十字架の贖いということをパウロは力を込めて伝えたわけですね。その伝えたキリストもそういう弱さの極みである十字架ということと必ず結びつけて伝えたんですが、一方ではですね、伝えたパウロ自身も弱さのただ中にあったということが書いてあります。 コリントに行った時ですね、福音を伝えなければならないのに、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安だというふうに書いてあります。衰弱していたとかいうふうに衰弱という言葉で、訳されているんですけれども、この言葉はですね、アスセネイア、アスセネイアっていうギリシャ語で、これは衰弱っていう普通一般の弱さ、そして一番人が弱く見える、これは病気の時ですので病気とも訳されていますが、パウロの手紙においては人間の肉体的な罪深さ、そういう肉体的な弱さや罪深さも含めての人間そのものの弱さという意味でよく使われていますですね。衰弱という言葉にはですね、そういう人間の罪の深さですね、あるいは病気で本当にも死ぬかもしれないというような弱さもどうも吹き込んでいないわけですね。眠れなかったから、あるいは食事してないからもう衰弱したと、けれども食事したら眠れたらいっぺんに元気になったというような感じで、でも衰弱っていうとですね、この言葉は他には全く衰弱とは訳されていないんですね。で、皆この弱いということです。これはですね、福音書では病気というふうに訳されているわけですね。さっきも言いましたけれども、パウロの手紙やヘブル書ではですね、これは全部で20回ぐらい使われているんですけども、病気ということでなくてその弱さです。そのことを具体的に例にとって言いますと、例えばローマ書の8章、すでに学びましたが8章の26節で、聖霊御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。私たちはどう祈ったらよいか分からないけれども、御霊自らが、聖霊自らが言葉に表せない聖なるうめきを持って、切なるうめきを持って取り出してくださるのだと。これ弱い私たち、これはいろんな意味での弱さを言ってるんですね。罪深さや、この体が常に弱ってしまう、起きて目覚めていようと思っても 眠ってしまう痛み、苦しさがあったら真剣に祈れないような、そういういろんな意味での弱さを言っているわけです。またガラティア書の手紙の4章の13節、ガラティア書の手紙の4章の13節は今日のところと似たところがありますですね。コリントはギリシャの土地ですけども、ガラティアっていうのはですね、今の言うこのトルコなんですね。今のトルコの中央部にあたるところです。けれどもこのガラティア書の4章の13節であるように、そこでもですね、あなた方も知っている通り、最初私があなた方に福音を伝えたのは、私の体、肉体が弱っているためだった。 ということを言ってるんですね。弱っていたため、病気ということですね、この場合。弱っていたためだったと。ここでもですね、福音を伝えたということと、肉体弱っていたと。何らかの病気でとても弱っていたということを表しているわけです。あるいは、ヘブライ書の4章の15節では、ヘブライ書の4章の15節では、私たちの大祭司、すなわちキリストです。が、私たちの弱さに、弱さを思いやることのできないようなお方ではないと。キリストは私たちの弱さを思いやることのできるお方になった。罪を犯さなかったが、すべてのことについて私たちと同じような試練に遭われたんだという、こういうふうに、この場合も弱さっていうのは精神的な、あるいは肉体的な、すべての意味での弱さを言っているわけです。さらにそれを受けてヘブライ書の同じ5章の2節では、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、迷っている人たちを思いやることができるんだと。まあ、こういうふうにですね、この今日のところの3節、そちらに行ったとき私は弱く恐れに取りつかれ、ひどい不安だったと書いてありますが、この恐れに取りつかれ、ひどく不安だという訳でここであるんですけれども、これもですね、元の言語から言いますと、エンアセネ、弱さのうちにあり、そしてエンフォボー、恐れ、フォボーと恐れですね、フォボスと恐れですが、エンフォボー、恐れのうちにあり、そしてエントロモー、トロモーってこれはトレモロといって音楽の方でもですね、使ったりすることがありますね、音を揺らせるようなことを言いますが、エントロモー、恐れ、ね、ポロと、多くのたくさんのと。ですね。それに、全部、内のうちにありっていうのがみんなついてるんです。エンアセネイ、弱さのうちにあり、エンフォボ、恐れのうちにあり、そして、エントロモポロ、ポロ、たくさんの、まあ、トロモ、震えというかですね、震えるという意味で、たくさんの震えのうちにあった。だから、英語訳なんかでは、これはみんな、with much, あるいは with great trembling, tremble, 震えるということなんですね。恐れの意味。まあ、そういうふうに、この不安というのは、その、震えるという意味なわけなんです。原文から言うとですね。そのように、この、3つの言葉を重ねているほどの状態だったわけです。このことは、この世のいろいろな物事に着手するときにですね、特にマスコミなんかで取り上げる場合には、しばしばそういう取り上げられた自信満々というようなことを言ったりします。これは特にスポーツなんかでも多いんですけども、今年こそは優勝しますとかですね、あるいはオリンピックですと必ずメダル獲得をしますとか、メダル獲得に向けて頑張ります、メダル以外は目標ありませんとか言ったりしてですね、元気のいい言葉が必ず出てくるわけです。けれども、この福音を伝えるという 最もこの重要な問題に関してパウロが、さっきもガラテヤ書のところにありましたけれども、ここでもですね、弱さと恐れと、そして震え、大いなる震えの中にあったというぐらいなんですね。中国語の訳では一つは戦々恐々と、この震え、大いなる震えのことをですね、書いてあるぐらいです。こういう、この震えるっていうことは非常な心配、不安をもみすることがあるので、この日本語訳ではひどく不安だったというふうに訳されています。いずれにしてもですね、パウロのこの気持ちはいろんな意味でも弱さしかなかった。どんなことでもやってのける、必ず意思貫徹するんだっていうふうな、そういう強いような言葉が出せるような状態ではなかったと。で、伝えたこともですね、学問があり教養があるような、いわば強い言葉、立派な言葉をあえて避けて、誰が見てもなんだそんな人がと驚くようなですね、釘付けにされてみんなの晒し者になって死刑になった人が救い主だなんて、そんなバカなことは聞きたくないと言われるのが当然、そう推察できるにもかかわらず、あえてそのようなことを竹を語ったというんですね。死人が復活した、それから復活したなんて言ってもですね、ほとんどこれ信じることはされないはずだったんですね。実際にアテネでパウロがそのようなことを語っても、死人の復活なんとは、まあ、後にしてくれというように、断られたことがあったと書いてありますね。けれどもですね、そういう弱さの中だったけれども、そこに別の力が働いたんだということです。これは4節、私の言葉も私の宣教もどこにも力あるようなものは見えない、だけどその背後に人間パウロの弱さのただ中に神の力が働いていた。それがですね、聖霊と神の力の証明によるとかいう言い方をしていますが、要するにその弱さの中で聖霊と力が働いて、目覚ましく働いたと、まあ、そういうことなんですね。そのようにパウロが、弱い、弱さをあえて語り、弱さのただ中で述べ伝えたこと、そんなこともですね、神のご計画としては、人間の説得力や学問の力、論理的な巧みさ、そういうような人間的な要素でなくて、神の力によって、信じるようになると、そういうことのためだったということです。このことを見て、最も大切な神様の真理に関わることは、語る側に自信満々とかですね、自分の力で説得するとか、自分の力で能力で伝えるなんていうふうなことじゃなくて、本当に弱さを自覚して、そういった強さというものはないけれども、神様の力が、そのただただしい表現にも、弱さのただ中にも 働いてくださるようにという精霊と神の力が直接働いて、この小さな言葉、弱き者をも使ってくださいと祈ってあれば、そういうものが働いて、実際に働いてコリントに人たちに福音が伝わったということです。これ福音を伝えるということだけでなくて、私たちのいろいろな生活の中で本当に神様の、本当に神様の力が働いてほしいと思ったときには、弱さのただ中であってもいい、本当に神様の力に身を委ねると、神様の力が全てをなしてくださるんだと、そのことを信じて、いや自分の力を信じる、あるいは他人の力を信じたり、他人のいろんなしたことのにですね、そこに隠れて、他人の名声とか他人の権威に陰でそれを利用したりするのではないということなんです。ただひたすら神様の力、精霊の力、神様の力に頼るという姿勢の中で実際に働いてくださる。このことはパウロが別のところで言っているように、神の力は弱さの中でこそ全うされると。この弱さというのはここでいうアッセネイヤです。そういうことのはっきりした例がここでも言われているということです。こういった精神は、有名な水エスの言葉、幸いだ心の貧しきものと、心の貧しいってここでパウロが言っているようにですね、本当に自らの力に自信を持ったりしないと、自分の力や学問やそういったことの限界を発見して、ただ神様の力と聖霊の力に頼る、そうした姿勢を言っているということですね。私たちも日々の生活、これからの生活においても、人間の英知、人間の学問とか教養、知識、さまざまな芸術とかいうことありますね、技術や芸術、これはみんな人間の知恵、英知です。けれども神の力によってなされるように、聖霊の力、神の力によってなされるようにと絶えず心に覚えていくということです。人間の力に頼ろうとすると必ず挫折があり、また失望あるいは絶望がある。でも弱さのただ中に働いてくださる神の力に頼るときには、たとえ一時的に弱っても必ず新たな力が与えられるということですね。そういうことで、このことをですね、私たちにとっての言葉として受け取っていきたいと思うわけです。以上です。